オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで、早速ご紹介お願いします。
はい、今回僕がおすすめするのは松下幸之助著道を開くになります。
はい、
はい、言わずと知れた、経営の神様と呼ばれる松下幸之助さんのベストセラーになりますね。
うん、
で松下幸之助さんは、まあ、説明不要かとは思いますが、一代で松下グループを築き上げた現パナソニックですね、それを築き上げた偉大な経営者の方となっております。でそんな松下幸之助さんが自らの体験と人生に対する深い洞察をもとに綴った随筆集ということで、
うん、
まあ結構手に取ったことが多いって方は多いと思うんですけど、
はい、
エフタさんはいかがですか、これ読んだことありました？
いや、なかったですね。
あ、なかったですか。
うん、なんかやっぱり僕の好みとして、はい、なんていうんですかね、割と体型だった本が好きというか、
なるほど、
今回割となんか短編集というか、
うんうん、
そんな感じだったじゃないですか、
はい、
コラムがたくさん集まっているって感じで、
はい、
それであんまりこう手に取ろうって思ってこなかったのかもしれないですね。
ああ、うん、そうなんですね。本の存在自体はご存知でした？
いや、もちろんそうですね。この本は確かに存在は知ってるし、
うん、
どこに行ってもなんとなく目には入ってたんですけど、
うんうん、
まあだからかな、こういつでも読める本っていう感じがしていて、
確かに
あんまり読もうって気にならなかったんですけど。
そうですよね、うん、この本自体は昭和43年に発刊されたらしくて、累計520万部を超えているそうです。
とんでもないですね。
すごいですよね。
そうか、
うん、だから今でもやっぱり書店では一番こう目立つところに平積みされてると思いますし、うん、でそれをあえて今回オーディオブックで聞いてみてほしいなっていうのは、やっぱり読んでくださってる声優さんが、
うん、
大塚明夫さんという。
そうなんですよ、はい、びっくりしました。
いや、すごいいい声ですよね。
なんかやっぱ鳥居さんにおすすめされて、
はい、
なんで鳥居さんこれを今このタイミングでって思ったんですけど、
うん、
もう聞き始めてなるほどって思いましたね。
うん、大塚明夫さんは何の作品が一番こう印象に残ってますか、自分がアニメとか見てきて。
ああ、いやでもちょっとごめんなさい、僕顔を見ればすぐ分かるんですけど、うん、具体的にこの声優っていうのがパッと出てこなくて、
うんうん、
誰が好きですか、鳥居さんは。
例えば多分皆さんがよく知ってるのは、うん、ワンピースの黒ひげ役とかですね。
あ
と、
ね、
ブラックジャック、最近の方のブラックジャックのアニメ版のブラックジャックをやってます、
は
い、あと僕はやっぱり攻殻機動隊の馬頭さんの声なんですよね。
あ、なんかやっぱりこうなんていうんですか、こうハードボイルドで、
そう、
こうタバコをふかしながら、
はい、
言葉少なに意味深なことを言うみたいな、
は
い、
うん、
なんかそういうこう大きい概念としていますよね、うんうん、
いますよね。
あの声なんですよ、
うん
うん、
それがこの松下幸之助さんのなんて言うんですかね、こう人生の中で得られた教訓みたいなものを、
うん、
こうすごく渋い声で読み上げてくださっていて、
はい、
本当にいい本だなっていうふうに感じますよね。
そうですね、うん、確かにこの本、このオーディオブック、最後に、松下幸之助さんが実際に喋っている部分も付録として収録されてるじゃないですか。
うん、
まあ確かにそれを聞いて、そりゃ声とか違うんだけれども、
はい、
なんて言うんですかね、こう、真ん中にある魂みたいなものは、なんか同じだなっていう感じがしました。
うん。うん、
なんかそこを抽出して、うまく、こう、話してくださってるっていう感じが、なんとなくしましたかね、
最後。
うん。
やっぱり声優さんってそういうところの汲み取り方が素晴らしいですよね。
すごいですね、やっぱね。
うん。うん、やっぱりこう、松下幸之助さんの実際の肉声を聞いて、あとは書かれてることとかを読んでみた上で、多分かなり寄せてるというか、その、はい、文字になってない部分までしっかり表現されてるんだろうなってことが伝わってきて。
確かに、うん、ここを強調するとかね。
はい。
うん、やっぱりなんかその読み方とか間とかにが、やっぱり、うん、なんていうんですかね、すごいなって思いましたね、
うん。うん。いや、本当ですよね。で、やっぱりなんでこの本今ご紹介するかっていうと、やっぱ社会人になったら一度は読んでおきたい本の一冊だなっていうのは僕の中で思ってて。やっぱビジネス書コーナーに行ったら一番目立つところにあるっていうのがそのが原因で、うん、で今4月じゃないですか、
はい、
だからまあ新社会人になった方にも読んでほしいですし、
そっか、なるほど、
以前にも読んだことがあるよって方にもぜひ読んでみてほしいなっていうふうに思っていて、うん、っていうのも僕が最近大阪に出張行った時にたまたま本当に偶然こう松下幸之助歴史館という、
はい、
パナソニックグループがやってる 博物館みたいなところ行ってきたんですけど、うん、すごいそれが面白かったんですよね。
なるほどね、うん、そっか、そこに行って改めて、はい、あ、この人ってすごいんだなっていうのを感じて、
はい、
あのこのおすすめにたどり着いたみたいなところあるんですね。
そうなんですよ。なんか何だったらちょっと古臭い感じたのかなっていうふうに思ってたんですよね、うん、でそれをこう昔の歴史上の偉人みたいな形でなんか崇め立てまつられてるような施設なのかなと思いきや、うん、その歴史をこう丁寧にたどってみると、
うん、
やっぱめちゃくちゃすごい人だったんだろうなというか、
うん、
全然これは古びた教えではなくて今も現役で活かせるような話なんだなっていうふうになんかすごい思わされちゃって、本当2時間ぐらいずっといっちゃったんですよね。そんな大きい施設ではないんですけど、なんか1個ずつのパネルがものすごく完成度高くて、うんうん、その生涯を追うように見ていくとなんかあっという間に時間が過ぎちゃったなっていう感じで、
うん、それはもう松下幸之助の生涯をたどるみたいな感じ。
あ、そうですそうです、はい、もう本当に生まれた土地から最後亡くなるまでどんな人生をたどったのかっていうところが、その松下幸之助が初めて、自分の会社を作った時の建物みたいなものもその建物の中に再現されてるんですよね。
あ、なるほどね、
はい、18年ぐらい、今ちょうどできて5年ぐらいの施設らしいんですけど、うん、だからすごい綺麗で、
はい、
映像とかも駆使されてるような施設なんですけど、
うん、
いやこれは今の若い人の方がむしろ見た方がいいんじゃないかなっていうふうに思えるような素晴らしい空間だったんですよ。でその帰り道からもずっとこうオーディオブックの中で松下幸之助さんの作品いっぱいあるんで、
うん、
それを一つずつ聞きながら、
あ、いいですね、
はい、帰り道帰ってきたんですけど、うん、あ、これは今オーディオブックカフェで紹介したいなっていうふうに思ったんですよね。
なんかそういうのってもう何度も同じことを言ってる気がしますけど、
うん、
オーディオブックならではというかね、
はい、
うん、記念館を見たその余韻に浸りながら、
うん、
松下幸之助の作品を読むっていうことが、
うん、
読みながらやっぱりその道を歩くとかね、
うん、
あれ、その記念館が立ってるのってなんかゆかりの地なんですか？
あ、そうなんです。松下幸之助さんがその最初建てたところから次に移転した森口市っていうところが今、うん、実際に、ま、あの本社でもあるんですけど、そこのところにこう一部建物があって、それが全部歴史館になってるっていう。
やっぱりその実際に松下幸之助がまあそこで生活していたというか、
はい、
実際に働いていた場所っていうのもこう空気感を感じながら、
うん、
まあ、当時とね景色は違うかもしれないけど、
はい、
それを見ながらこうオーディオブックで聞きながら歩くっていうね、はい、
うん、
あ、いいな、ちょっとやっぱやってみたいな、やっぱそういうの
いや、すごく良かったですね。しかも、なんだろうな、結構いろんな作品の中で、まあ、似たようなことが語られてるんですけど、
うん、
それぐらい逆に伝えたいことだったんだろうなっていうことも伝わってきたりとか、
はい、
なんかあのメッセージとして強いメッセージみたいなものがはっきりある方なんだなっていうのをすごい思ったんですよね。社内報とかにも力入れたりとか、あとここにも書かれてるようなその PHP 研究所っていうあの文庫あるじゃないですか、
はい、
出版社みたいな、ああいうのも立ち上げてたりとかして、やっぱりただただこう経営してるだけではなくて、うん、本当に何か出版物を作ったりとかメッセージを伝えようってことをしっかりされてた方なんで、その方が紡いだ言葉って考えるとより一層なんかグッとくるっていうか、
うん、PHP 研究所ってね、あの可愛らしい体操で、あの特徴的な、うん、ね、あの表紙じゃないですか、
はい、
であれで結構好きだったんですけど、
うん、
松下さんが作った、
うん、
やつなんですね、
うん、
メッセージを結構届けようっていう思いが強かった人なんですかね。
そうですね、だからやっぱりあの皆さんご存知の水道哲学みたいな、ああいうなんていうんですかね、こうみんなに届けていくっていう、それで国が豊かになっていくっていうところをこう愚直に実践されていたっていう方だと思うので、なんていうんですかね、思想みたいなものがしっかりはっきりある方だったんだなっていうのはすごい感じますね。
なんか今回この本を読んでみて、
うん、
その体系立ってるものではないよなって思ったんですよ、
はい、
まあ、当然この本の構成自体が、
うん、
連載していたものを結構抜粋したものっていう構成になってるんですかね、うん、
はい、
だから一つ一つの考え方っていうところが、まあ、全体を通して聞けばなんかその中心にあるさ、
うん、
その思いみたいなものがこう見えてくるんですけど、
はい、
一個一個がなんかそのテーマ立ってるわけじゃないじゃないですか、
はい、
松下さんって他の本もそんな感じなのかな。
そうですね、なんか基本的には講演録とかそういったこう社内報みたいなものに書いてたものをこう抜粋されて作られてる本の方が多かったりするので、なんか基本的には本当講演録を聞いてるような感じってものが多いですね、
うんうん、なんかすごい聞いてて、あ、その押し付けがましくないというかね、やっぱりこう一緒に頑張っていきたいよねっていう終わり、うん、 方がすごく多いなっていうのが印象に残っていて、うん、なんか、お互い、こういうふうに考えていきたいものであると、
うん、
こういうふうに生きていきたいものであるっていう終わり方すごい多いなって思ったんですよね。
うんうん、
だから本当にこれは実践の中で、うん、自分自身も難しいけど心がけてるぜっていうメッセージすごいこもってるなって思って、うん、なんか、そこがすごく人間らしさを感じたというかね、
うん、
思いました。
やっぱなんかこう、ただ自分の思ってることを言ってるってよりかは、もうちょっとこう、社員を鼓舞するとか、あとはその社員だけじゃなくて、こう、下請けの業者さんとか、その販売店の業者さんとか、そういう周りの一緒に働いてくれてる人たちに対して、自分はこういう思いを持って、こういう世界観を実現したいと思ってるから、ぜひ一緒にこう、手を取ってくれないかみたいなメッセージがすごい強いので、なんかこう、なんていうんですかね、上から目線ではないっていうか、
うん、
なんか一緒にやっていこうっていう感じがすごく伝わってくる話ですよね。
あ、うん、あ、なるほどな。なんかそのそういう思いがある人が書いた文章なんだっていうのは、うん、あんまりこう分からずに読んでたんで、うん、なんかすごい納得感がありますね、
うんうん、やっぱりなんか今でいうその経営者みたいな、その社長室にこもってみたいな感じで、うん、あの高いビルの上からってそういう感じではなくて、
うん、
もう本当に叩き上げっていうか、
はい、
その戦前からこの松下幸之助が立ち上げた会社ってあるんですけど、で、うん、戦中乗り越えて戦後は結構な苦しい場面もありつつも、なんとかそこから高度経済成長期に乗っかって、で、うん、三種の神器とかを作ってっていう話になってくるので、経営者してないっていうか、
うんうん、
そこはすごくいいとこだなって僕は思いますよね。
あ、うん、なんかそれで今ちょっと思い出したんですけど、なんか、なんていうんですかね、やっぱ戦後の、こう、わちゃわちゃしたところから、
はい、
こう、なんていうんですかね、作り上げていったっていう、うん、そういうタイミングの人じゃないですか。
うん、
だから、これはやっぱりこの時代ならではだなって思ったのが、うん、なんていうんですかね、その、こう、平時と緊急時っていうのがあって、
うん、
だから緊急時だからこその考え方っていうのがあると。
うん、
もうなんかその、道徳とか、綺麗事言ってらんないみたいな時代、
うん、
だからこそ、こう、許されるとかいうか、通じる考え方っていうのがあるけれども、
うん、
でも、そういうのに甘えちゃいけないよねっていう、くだりがあったんですよ。うん、
はい。
なんか今はもうそれも落ち着いてきている時期なのに、うん、まだ緊急時の時みたいな、
うん、
その考え方に甘んじてないですかみたいな話、
うん、
これは聞いたことなかったと思って、
うんうん、
なんかそこがすごい刺さりましたね。
うん、なんでそのあたりがこうグッときたんですか。どういう
状況と、多分そう、なんていうんですかね、うん、こうちょっと今も残ってるというか、
はい、
なんていうんですかね、こうビジネスだからとにかくお金を稼がなきゃやっていけないじゃんみたいな、
うん、
なんかそのお金を稼ぐっていう緊急度が一番重要だよねみたいなところで、いろんなことをこう妥協させるみたいなロジック結構あるなと思って、
はい、
今緊急だ、お金稼がなきゃしょうがないじゃん、生活できないじゃんっていうので、
うん、
いろんなものを妥協できるじゃないですか、
はい、
なんかそのロジックを使う人もいるし、僕自身も結構自分に使ってないかっていうのをちょっと反省されたというか、
うん、
なんかそこで例えばなんかこう生活をおろそかにしたりとか、なんかこう外食とかね、こう掃除機とかもこうせずに部屋が散らかってみたいな、いやでも今は仕事第一だからみたいなので、なんか言い訳をしてたのかもなみたいな、
うん、
なんかそういうのちょっと反省させられた感じがします。
確かにおっしゃる通りですよね。なんかこう松下幸之助が言ったとされるそのダム経営みたいな話とかもそうだと思うんですけど、なんかやっぱりこうどうしても、うん、背に腹は変えられないというか、今稼がなきゃいけないみたいなものとか、うん、何かこうやっぱり両輪あると思うんですよね。その中長期を見てその理想に向かっていくことと、とはいえ今日の食いぶちを稼がなきゃいけないとか、今切り抜けなきゃいけないっていう、なんかどっちかに偏りすぎちゃいけない話だと思ってて、うん、それをこの松下幸之助はなんかその両方をちゃんと見据えていて、だからこっちの中長期の目線も見ていこうよっていうことをちゃんと伝えてくれてるっていうのは、なんか今みたいに僕らフリーランスですけど、なんかこういうフリーランスみたいな人とか、はい、中小企業の本当に社員が10名以下みたいな会社が増えてきてる中で、
うん、
ものすごくメッセージとしてなんか刺さるものが絶対あると思うんですよね。なんかそのあたり耳傾けてほしいなってのはすごい思います。
うん、ああ、そうですね。そうだね。なんか新社会人もそうだけど、僕らみたいなフリーランスも、
そうなんですよ。
改めてこのタイミングで聞くと、うん、いいものがすごくありますね。
うん。はい、今回エフタさんが読んでみてこの本を、はい、どのあたり具体的に刺さった部分ありましたか。
これね、前半で、はい、フリーランスの我々もみっていう話をしたじゃないですか。
はい、
その関連する流れなんですけど、
はい、
もう仕事っていうのは世の中のものであるっていうような話があったの、
はい、
覚えてます、
うんうん、
これがね、うわぁ、間違ってたかも俺ってすごく刺さりました。仕事っていうのは自分のものじゃないと。
はい、
なんか世間が必要としているからやらさせてもらってるんだっていうね。はい、まあ、僕の意訳です、これは。そういう話があって、まあ、僕らってフリーランスじゃないですか。で、割と新しく生まれてくる仕事みたいなものを手掛けてきたと思うんですよ。
はい。
ね。まあ僕だったらこれツイッターっていうものが新しく生まれて、たまたまツイッターにハマってやってたら、なんかツイッターを中心になんか仕事が生まれてきて、なんやかんや今それをやってるっていう感じで、
はい。
僕の中では、どこか仕事を作ってるっていう感覚があったんですよ。軸というか、プライドというかね。
はい。
なんか、仕事を作ってるってかっこいいじゃないですか。でも、仕事を作っているようで、世の中が必要としてくれているものを提供していたら、たまたま、仕事という形になってきたっていうことなんだよな、っていうことを、
うん、
改めてこう、なんかすごく自覚させられたというかね。
はい。
うん、なんかそこが、ちょっとおこがましかったかな、っていうね、反省をしたんですよ。
へー。それはなんか自分のスタンスが間違ってたなっていう感じですか？
うん、なんか、うん、なんだろうな、ちょっとおごりがそこにあったかなっていう感じがするんですよ。
あ、
うん、だからそもそも自分で仕事を作るっていうんではなくて、
はい、
たまたまなんか需要が生まれた時に、たまたま僕がその時に、うん、まあフットワーク軽くその需要に応えられるポジションにいたっていうだけであって、
はい、
なんか自分で選んで今のことをやってるわけじゃないよなっていう感じがしたんですよね。うん、
確かにそうですよね。仕事って基本的にはそういう、たまたまそのポジションにいて、
はい、
たまたま自分に、その役回りが回ってきたみたいな、
うん、
ある種の運だったりとか、
はい、
チャンスみたいなところがあるじゃないですか。
はい、
だからそう考えると、その役回りにおいて求められていることを、こう、粛々と実行していくというか、
はい、
でそこで得られたものっていうのも、きっと自分だけのものじゃないんですよね。
そうですね。
うん、
そうなんですよ、
うん。
だからなんか、こう、とにかく、またこれも一つ反省なんですけど、こうやっぱりツイッターでとか、まあ、最近こう YouTube もそうだけど、どっちかっていうと、そういうインターネットを活用して何かをするっていうことを考えたときに、
はい、
どうしてもこうブランディングっていうのがセットになってくると思うんですよ。いかに自分を売り込むか、みたいなことになってくると思うんですよね。自分じゃなくて、まあ、自分たちになるときもあるかもしれないけど、でもやっぱりこう目立つみたいなところが、
はい、
目立った上で自分のところに、利益を回収するみたいな考え方にどうしてもなってしまうんだが、
はい、
自分自身が、その、たまたま、やらせてもらってる仕事で成果を出すことができたっていうのは、
はい、
なんていうんですかね。だから、フリーランスって言うけど、なんか大きい組織の一部でしかないよなっていう感覚が結構ありますね。
いや、そうですよね。だからなんか、こう、個人個人でやってるように思いつつも、やっぱりそれは大きな共同体の一つだし、やっぱりそういうものの中での力関係というか、うん、何かしらの、なんていうんですかね、たまたま今インターネットが伸びてるとか、
うん、
なんかそういった偶然も寄与しながら、で、日本という国の中でできてるみたいな話の中で、
うん、
なんか自分ができてる仕事だったりもするので、それは本当におっしゃる通りですよね。
うん、そうなんですよ。
うん、
鳥居さんはどうですか？なんか、まあ、この道を開く以外にも、
はい、
その松下幸之助の関係で、
はい、
ここが刺さったみたいな。
まあ、
記念館とかにもこう足を運んでみたりとかして、
はいはい、
五感で感じた中で、
はい、
何かありますか？
いや、もう本当に山ほどあるんですけど、でもやっぱりこの本の中の一番冒頭に載っていた道っていうお話あったじゃないですか。
はい、
もうこの本のタイトルにもなってるようなものだと思うんですけど、あの道っていう文章がこの記念館の一番入ったところにもデカデカと書かれてあるんですけどね。で、やっぱそれを改めて読み返して、もう何度も何度も自分の中で読んだことがあると思った文章なんですけど、
はい、
でも今読み返してみると、やっぱまた刺さるものがあるなっていう、そのあなただけに与えられてる道があるっていう、それは何か決して諦めろってことじゃなくて、そこを歩いていかなきゃいけないよねっていうことをちゃんと言ってくれてるってところが、なんかめちゃくちゃグッときて、これはまあインターネットとかで検索すればいくらでも出てくる文章なので、皆さんもそこだけ読みたいと思ったら、ぜひググって読んでみてほしいんですけど、なんかそのような意識って割と今ってこう、なんだろうな、社会のせいとか自分の置かれてる状況の不運を呪う方の方主張が多いじゃないですか。なんか こういう失われた30年とか親ガチャとか、ね、なんかそういった用語に置かれて何か自分をなんか生まれ持ったものを呪ってしまいそうになる時があるんだけど、うん、でもそうじゃなくてやっぱりその道をかき分けていくことが生きることだよねっていうことをおっしゃっていて、うん、でそれは一人一人絶対違って、うん、だからあなたの道を行きましょうねっていう、
はい、
なんかそれを言ってくれてるのはすごいグッとくるし、で今回その松下幸之助の生涯みたいなものを見てすごい思ったのは、
うん、
なんか一回成功してもずっと成功してるように思うじゃないですか。
あ、はい、
なんかイメージとしては
確かに
最初は確かに苦しかったかもしれないけど、うん、それでもう世界に打って出てみたいになったら結構もうあとは順風満帆みたいに風に僕は思ってたんですよ勝手に、
はい、
だけど実際に見てみるとめちゃくちゃ波乱万丈っていうか、
あ、そうなんだ、
成功しては落ちて成功しては落ちてをもうめちゃくちゃ繰り返してるんですよね。
へー、
でしかもそれ自体はなんかこう松下幸之助自身の能力不足とか、
はい、
会社の悪いとこじゃなくてもっとその世界全体とか日本全体にの中での景気みたいなものとか、
うん、
その国際情勢みたいなものに影響を受けて落とされるんですよ、
はい、
だから本当はその落とされてる状況に、うん、呪いたくなるような気持ちもきっとあると思うんですよね松下幸之助自身が、
うん、
せっかくここまで大きくしたのになんかその戦後の GHQ の時に財閥解体だみたいなこと言われて、
は
い、会社潰されそうになってる危機とかもあったりとかなんかいたたまれないと思うんですよ。だけどそのたんびになんかこう這い上がってくるんですよ。
へー、
それを見せられた時になんか言ってることとやってることがめちゃくちゃ一致してるなと思って、それがすごいかっこいいなっていうふうに思ったんですよね。
本当っすね、
うん、
僕その予備知識なく、うん、この本を読んだから、
はい、
今めちゃくちゃ腑に落ちてるんですよ。
あ、本当ですか。
この道を開くでね、
うん、
やけに傘の話多くねって思ったんですよ。
はい、
順風満帆な時はいいけど、はい、それって絶対長く続かないから。
はい、
傘を、なんて言うんだろう、傘を忘れて、雨にさらされることは仕方ない。
はい、
でも、一回さらされたんだったら、もう傘用意しとけよっていう話があって、
はい、
なんか、やけにそういうこう、準備を怠るな、みたいな話が多いなって思ってたんですけど、もう今の鳥居さんの話を聞いて全部、なんか、腑に落ちました。
いや、そうなんですよ。
いや、それはそうだわ。
うん。
もう本当にだってもう、どんなに、こう、だからその、なんですか、こう、万事自分尽くして、天命を待つにしても、
はい、
どうしようもないことで、こう、また苦境に立たされるわけでしょ。
はい。
もうそれはもう、雨だよね。だからもうどうしようもない。
いや、本当です。
うん。うん、いや、そっか。なんかすごく改めて染み込み直したって感じしますね、今。
わあ、それは嬉しいですね。なんかそこを僕は本当に感じ取っていただけたら嬉しいなと思って今回ご紹介してるので。
うん、
やっぱり人生って本当に、続いていくものなので、
うん、
なんかその、瞬間的には何かすごくいいことがあったりとか、
はい、
何かこう自分の目標としたものが達成されたり夢が叶う瞬間っていうのはあるとは思うんですけど、
うん、
それが高ければ高いほど落ちる時も一気に落ちるじゃないですか、
はい、
っていうのを何度繰り返せるかみたいな話だと思うんですよね。そこで諦めてこう車に構えてしまわないっていうことってすごく大事だなと思うので、なんか今いろんなポジションにいる人たちがいると思うんですけど、どのポジションにいてもこの松下幸之助の話っていうのは刺さるようになってるっていうか、
うん、
その角度を最初から見越して書かれてるような感じがして、
あ、
全部知ってんだぞっていう、それがすごいなっていうふうに思うんですよね。
そっか、
うん、
なるほどな。それの究極だと思うんですけど、
はい、
病を味わえみたいな話もあったじゃないですか。
はい、
それも、なんか、その捉え方すごいなと思ったんですよね。
はい、
病気っていうのも、結局、死に至る病は人生のうちで一回だけだみたいな話をしてるんですよ。
はい、
なるほどと思って。いや、それは人生のうちでね、何度もこう病気に倒れることはあると。でも、結局その病気で死ぬのは最後の一回だけだから、
はい、
それ以外のやつは全部、なんて自分に与えられた、まあ、なんて捉えたらいいんですかね、運命というか、
はい、
逆境というか、
うん、
でもそれが糧になるだけだから、
はい、
そういう捉え方、するって思って、
はい、
でも本当そうなんですよね。だから多分死なないなっていう病気は、
はい、
そういうふうに、
うん、
この病によって、まあ、自分は何を教えられてるんだろうなみたいな考え方をしてもいいんだなってちょっと思えたというかね、
はい、
うん、
やっぱその順境も逆境もないみたいな言い方されてたじゃないですか、
うん、
あれとかも本当にそうだなっていう。
いや、そう
っ
すね、
うん、
そっか、逆境じゃないとその考え方に至らないですよね。
そうなんですよ、
うん、
どうしても僕らやっぱこう順境の時に調子に乗ってしまい、逆境の時に下手に落ち込むっていうことをするじゃないですか。
やりそうなんですよ。
でももう そんなことじゃないんだろうなっていうか、やっぱりそれは戦争みたいなものを味わってる世代だからこそだと思うんですけどね、はい、その昭和っていう時代を乗り越えてきた人たちが持ってる、うん、歴史認識っていうか人生観みたいなものは多分この僕らの甘々な世界から見たら全然違うじゃないですか、うん、
はい、
だからもうそういう話じゃなくて、どうそれを受け入れた上で自分ができることに邁進できるのかっていう、なんかその覚悟の決まり方というか、うん、腹の座り方みたいなものがレベル違うなっていう、
うん、確かにね、
うん、
覚悟だよね。なんかそう考えるとすっごく難しいのかなとか、やっぱり苦労しないといけないのかなみたいな感じもするんですよ。
はい。
でもなんかそこも、なんていうの、逆境にとらわれすぎるな、みたいな。
はい。
話もちゃんと入ってて、そこもすごくないですか？
いや、そうなんですよね。
なんかこの話をしてると、やっぱり人間って、こう逆境みたいなものに耐え抜いてこそ、人間磨かれるんでしょってなるかもしれないけど、なんかそういう風な思考に陥るのも危ないぜっていう話も、ちゃんと書いてあったんですよ、これ。
はい。
結構最初の方にね。
うん。
それもすごい。もう全部こう、先回り。難しいかなと思いつつ、でもやっぱこれ最後、付録もやっぱ聞いてほしい。やっぱその生の声で言ってたことが、うん、すごくシンプルで、これ分かりやすいなって思ったんですけど、
うん、
やっぱ最後に、行水かな？行水、何か最後に、一日を終えるときにね、
はい、
いやー、今日もこう、頑張ったなーっていう気持ちで、一日を終えられるっていう、それの繰り返しでしかなかったです、僕の人生は。みたいな話だったと思うんですよ、全体を通して。
はい、
すごくシンプルな最後と思って、ここに救われたんですよね。
はい、
そうだよなと。一、うん、日一日を、あ、今日も頑張ったなっていう気持ちで、まあ、うまい飯を食べて終わるのか、
はい、
お風呂の中でそういうふうに感じて終わるのかは人それぞれだと思いますけど、うん、なんかそこを目指すっていうことはできると思うんですよね。
はい。
うん、なんかそこに最後立ち返らせてくれたって意味で、このオーディオブックはいいよ、すごく。
わあ、嬉しいですね、そういうふうに言ってもらえると
。ありがとうございます、このタイミングで。うん、本当これを聞くね、機会をくださってって感じでした。
うん。なんかやっぱただの苦労自慢ではないみたいなところが、
苦労自慢ではないですね。
いいですよね。はい、やっぱそのすごいこう、激流の中で、
うん、
一番最後にたどり着いたその人生哲学みたいなものが、うん、今日一日を味わっていくみたいなところとか、その順境も逆境もないみたいな話とか、はい、で道を開いていこうっていうテーマじゃないですか、うん、なんかこれって本当に何だろうな、有言実行した方が言える本当の真理だなって、で自分の人生経験を通してもやっぱそういう時に結構こう生きてる実感みたいなものが湧いてきたりとかもすると思うんで、
うん、
なんか改めてこう初心に帰るみたいな話じゃないですけど、もう本当に新社会人の方からもうバリバリの経営者、なんだったら退職した方まで、ぜひ、なんかこういうタイミングで聞き返してほしいなって思いますね。
そうですね。新年度みたいなタイミングでね。
はい。うん、
はい、
さて、本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェでは、あなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなど、お便りをお待ちしてます。お便りは、番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また、番組公式 Twitter もありますので、感想は、ハッシュタグ、オーディオブックカフェをつけてツイートしてください。それでは、またのご来店をお待ちしております。